始まりましたインターネットラジオ風呂井古川です。この番組は銭湯に興味があるけどまだ行ったことがないとか、そういや最近銭湯はご無沙汰やなという方に改めて銭湯の魅力を伝えて、どんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援しようという銭湯ファン有志による全世界に向けた放送です。毎回実際の銭湯の脱衣所をお借りして録音しています。ナビゲーターは私、京都在住の林博樹と、
大阪在住のラッキー植松と、
神戸在住の松本浩二、
この風呂井古川三人衆でお送りしまーす。はい、前半部分のインタビューはいかがだったでしょうか。今日はですね、これから1年間を振り返ってさらにインタビューコーナーを設けております。引き続きお楽しみください。ということでですね、はい、今回はですね、年末拡大版ということで突然ですけれども、
はい、
2010年プロ井古川5大ニュース、村木さんにもお付き合いいただきまして、今年1年をちょっと振り返ってみたいと思います。
振り返りましょう。12月、は
い、そうですね、年末企画っぽいでしょ。今年も風呂井古川関連でいろいろございましたけれども、
少しお邪魔しました、
うん、はい、もうラジオもね、始まってもう4月からもう半年以上が過ぎましたけれども、うん、早速第5位からいきましょうか。
はい、第5位は何でしょう。
お掃除イベントをサポーターズと共催、
やりましたね。
やりましたね、7月に。
第5位とか言うてるけど、誰が決めたんですよ。
すいません、僕は適当に決めました。
いつの間にか決まってるし、
はい、それで5位、第5位とか。
一応皆さん了解いただいてたのかなと思ったんですけれども、まあね、お掃除イベントは大阪の福島の商店湯で
やりました。
やりましたけれども、
はい、7月の24日、
楽しかったわ。風呂屋のお掃除って楽しいっていうことが分かった。みんなでやったら、一人でやるの嫌やけど。
みんな死ぬほど働いてました、あの日。
僕この日ね、早帰らなあかんがって汗かくだけかいて、そのままね、すぐ帰って
みんな終わった後一風呂、ね、浴びて帰ったんやけど、びしょびしょ
びしょびしょ。もう4月の暑い時やったんですよ、これ。
もでもこれ 14,5 人集まってましたよ。
村木さん、いつもここはお風呂掃除は何人でやってるんですか。
4人ですね。
ほう、う
ん、はい、
ご家族ですか。
そうです。
閉店後にやらはるんですか。
そうです、閉店後ですんで、
もう結構深夜にな
りますね。11時半とか12時前ですね、
うん、眠たい時間に4人でね、我々10何人でもうボロボロなるぐらい疲れましたけど。
お風呂屋さんってね、バンダイ育てるだけ楽そうに見えるなと思うけど、掃除は結構大変ですよね。
そうですね、掃除はね、風呂の中、うん、脱衣所、はい、店の前、は
い、広いからね、
はい、うん、あとは、まあ、あの釜場のね、
汚れと疲れを落としに来るとこやからね、うん、それをまたさらにみんなが帰った後こすり落とす、それがお風呂屋さんの日々のね、営みですよね。
そうですね。
ラッキーさん、またこれ来年とかお掃除イベントとか計画があったり
するんですか。やるんでしょうかね。今のところ年に1回いろんなところでやらせてもらってます。
あ、結構ね、参加した方も楽しんでくれた
か
ったみたいです
ね。子供さんも来てましたから、
綺麗になっていくのは快感ですよね、結構。
そうです。お風呂屋さんってやっぱりね、大きいから毎日その お客さんが使うところは綺麗にせなあかんけど、手が回らへんとこもあるでしょ。
毎日掃除してるとこ、週に決めて何曜日と何曜日だけ、掃除するとことか、はい、まあ、週に1回掃除するとことかね、
うん、なかなかね、手が届けん。例えば止まってるボンボン時計の上のホコリ取るとかね、でなかなかできませんで
しょ。あそこはね、脚立立てて、
あれは年に2回ですね、
うん、あ、それでも年に2回落とさはるんですね、うん、招き猫の頭なんかも年に2回拭くんですか。
そうですね。
あれ10年こびりついてるやつ落としたら気持ちいいねんけどね。
ということで、続きまして第4位に行きましょうか。
第4位何でしょう。
はい、ポストカード続々リリース。
はい、たくさん作りました、はい、7件のお風呂屋さんで作らせてもらいましたね、はい、
京都大阪ですね、
はい、県で2種類ですか。14種類、
うん、外観と内観のコラージュで2枚ずつ作っておりますけれども、
はい、来年もね、あちこちどこのお風呂屋さんのポストカードができるかお楽しみにしといていただいて、
ね、そうですね、
書くの僕やからね。
やっぱりね、いろんな大体お風呂屋さんって近所のお風呂屋さんに風呂に入りに行くところですけども、うん、いろんなね、ところ行ってみるとすごく楽しいというか、はい、こんなお風呂屋さんあんねんなとか、へえ、うん、こんなところまだ残ってんねんなっていう、日の出湯さんなんかまさにそういうお風呂屋さんですけども、うん、そういうところ行ったらなんかね、ちょっと ここ行ってきてんって人に見せれるものがあったらいいなと思いまして始めた、はい、企画なんですけど、
面白いと思ったのは伏見の宝湯さんで作りましたけども、結構常連さんが買うてくれはるという話を聞いて、ああそんなもんかなというのはちょっと思ったんですけどね。村木さんのところでもエリコポストカードはね販売してもらってますけども、はいはい、あれはどういう方が買っていってくださってますか。
買っていってくださる方もう男性がやっぱり多いんですよね。はい、
今7枚組で売っていただいてるんですけども、ね、はい、今度来年からはバラでも買えるということですね、はいはいはい、
日の出湯さんに来たらエリコのポストカード、浴室とか脱衣場とかいろんなところで撮っております。林さんが撮影したやつも1枚あるんですね、
はいはい、あれが一番よく売れてるんですか。
いやそうでもないどれが林さんが撮ったかっていうのを書いてありましたっけ。あれ
いや書いてないです。
あ書いてないええ、それね記念にぜひ買って帰っていただきたいですね、
はい、行かなきゃ買えないというコンセプトですよね。
そうなんですよ、はいはい、もうよそでは手に入りませんのでぜひよろしくお願いいたします。
あとちょっと話しとれますけど、日の出湯さんでまた風呂行こかの時に作った手ぬぐいもですね、
そうそう、
また追加で制作して、
多分ねもう来年以降日の出湯さんに来ていただいたら、うん、日の出湯さんでしか手に入らない手染めのですねオリジナル、普通手染めの手ぬぐいって大体市販で1万円ぐらいしてるもんですけれども、それがたったの500円
それ安くて逆になんかちょっと不安になるような値段なんですけどこれはですねちゃんと理由がありまして、プロデューサーの高浜さんが、はい、自宅でお風呂とかを使いながらコツコツと染めて製作費を抑えているという、
風呂染めですよ
本当、はい、
ね、本染めの風呂染めですねそういうところから値段を、ね、はい、安く抑えられているということがございますのでね、安心して買っていただきたいと思います。
決して手抜きをしてるから安いわけじゃなくて、はい、手間暇すごくかかってるんやけれどもね、全部自宅でコソコソとやってると、
ね、マザーウォーターの映画見て写真だけ撮って帰る人もいるっていう話ですんでね、またいいお土産になるんじゃないかと思いますけど、
そう、ぜひよろしくお願いします、
は
い、
もう多分日の出湯さんに物販コーナーができてると思います。もう村木さんもね売っていこうっておっしゃってますんで、
ここそういう商売のなんかその作戦会議の場ではない
はい、はい、じゃあ続いて3位いきましょうか。
はい、はい、何でしょう。
商店湯祭り開催、
はい、
あやりました、
やりました。
いつでしたかねこれ、
これ8月1日の東京から金沢宮子さんに来ていただきまして、
ピアノ弾く人ね、
はい、一応ラジオの公開収録というね形を取らせていただいたんですけれども、はい、漢字の歌が全く取れておらず、うん、後からカラオケボックスで撮り直すという、うん、そういうこともありましたけれども、
はい、それもねフロイコカラジオで聞いていただけますけれどもね、
はい、
楽しかったねこのイベントも。
いや
音楽 ね合うねこれ。
そうそうそう、う
ん、この日の出湯さんもこれだけ広いから、うん、ちょっと音楽イベントをねこれから十分できると思うんですけども、ここはこれまでそういう音楽イベントとして使われたことはないんですか。
いや全くないですね、
あ、うん、イベント自体が初めて、
ね、そうですね、はい、
この風情やったらでもねいろんな音楽合うと思うな、
うん、広いですしね、お客さんも結構入ってもらいますし、
日本の音楽でも合うし、意外に洋楽でもねジャズとかでもこれやりたいね来年
やりたいですね。プロイコカの日の出湯さんでよかったの、近所の方もね何人か来てくださって楽しんでもらえたのが
人ばっかり、この近所のに住んである人はもう善人ばっかりやっぱりねこのお風呂で産湯を浸かり使ってへんからこのお風呂に毎日入ってたらいい人になんねん、心が現れてね、そういうことですよね村木さん。
まあそういうことですね
風呂行こうかの時に近所の方の後からの感想とかなんか聞かれたりしました。
まあお年寄りの方とかも来てくれはったんですけど、はい、いやよかったよかったって言って、なんかすごく満足されてました。
ありがたいですね、はい、ね、そういうふうに、まあ、今年は日の出湯でしたけど、まあ、いろんなところでやらせてもらったらね、それ土地土地の常連さんにも楽しんでもらえるというね、それも
大体我々その銭湯マニアみたいなちょっと変な人らが我々だけの楽しみでやってるわけじゃなくて、ちゃんとそうやって常連さんとか近所の方も来てくださるっていうのは嬉しいですね、
うん、そうですね、マニアのイベントじゃなく
そう
ちゃんと開かれたイベントというかね、
マニアはあかん
もう自己否定に入ってますけどもね
やっぱりねみんなに伝わるものでないと。
そうです、そうですね、まあ、自分たちも楽しんで皆さんにも楽しんでもらうというね、うん、そういうのが大事ですから、
ね、ね、この日の出湯さんでそのカツオのたたきを食べてね、
はい、もうイベントミントはカツオだけ買うてご近所に配りに行かはった人とかもやりましたからね。そうそう、いやでもそれでもいいんですよ、
いいんです、
それでもいいんです、
あれもそのイベントの一部ですから ね、カツオ、
はい、楽しんでもらえればそれで我々としては全然 OK なんでね。商店員さんもね今まであんまり本で取り上げたり、ね、マスコミに出張ることもなかったんですけども、うん、今年協力してもらってお掃除と商店員祭りとやらせてもらってね、うん、
よかった、
うん、ご主人も楽しんでもらってたみたいで、ね、町と一緒に楽しんでもらおうというにはもうねうってつけのお風呂屋さんでしたからね。そうなんです、
風呂上がりに行ける店がいっぱい
ということでね、また来年もね、どっか今までこんなとこあったんっていうようなところでイベントをしたいですね。なんか
そうそう、うん、いろんな人にね、いろんな隠れた穴場銭湯があるのを お伝えしたいですね、はい、
そうですね。ということで3位、商店祭り開催ということでした、はい、じゃあ2位行きましょうか。2
位は何でしょう。
風呂行こうか2年目無事開催。
さっき
だいぶ話が出てた
今散々話したら
ここ散々に言ってしまいましたけど、
ね、日の出湯さんでやらせていただきました、はい、
そうですね。10月17日に日の出湯さん、11月7日に大阪の寿温泉さんでね、
はいはいはい、
去年は夏やったんですけど今年って秋になったんですけど、うん、まあ無事に2年目も開催できました、うん、またいろいろとカツオのたたき、これもさっき言いましたけど、出張販売してもらったりね、
カツオのたたきを食べたりね、
はい、
カツオのたたきお土産に持って帰ったりね、
はいはい、笑い気してもらったり、ね、輝きダイナーさんはでもすごいですね、見せますし食べさしますし、ね、なかなか素晴らしい店を松本さんが発掘してきはったんですけど、あの店を発掘しはったきっかけっていうのは何やったんですか。
ネットでカツオで検索したら
そんなでも輝き1号さんが風呂好きっていうね、そういうつながりで、
輝き1号さんは去年結婚されたんですけども、はいはい、その結婚式の披露宴で趣味は何ですかとインタビューをされて、風呂ですって言った
その話を発掘するまでだいぶ松本さんは輝きダイナーに通わはったんですか。
いや2回目ぐらい行った時に、ね、輝きダイナーっていう店そのものができてまだ1年しか経ってない、
はいはい、
去年はまだ1年経ってない時期やったんです、はい、イベントあるんですけど、はい、言って話
ああそしたらいいよってすぐ、ね、
もう全然暇ですから
あ店としては大丈夫かどうか
でもねやっぱり1年経って最近いつ行ってもねもう満席です
よ。あ、うん、だんだんもう定着して、
ね、分かってきたっていうかね、はい、ちょっと場所がね前なな場所にあるんで、はい、なかなかたどり着くまでが。
風呂行こうかの時ね、日の出湯に出張販売してもうたんですけども、肝心の村木さんに食べてもらうのを忘れておりまして
コロッと忘れて
ます、はい、それがね大変後悔やったんですけれども、先日打ち上げを行いまして、その時村木さんにやっと食べていただくこと
ができました。いただきました、ありがとうございます。
実際に食べられてどうでした。
いやもう待った甲斐がありましたね
もう美味しさ3倍ぐらいになって、ちっちゃい20人ぐらい入ったらいっぱいのお店なんですけれども、大阪 の
スカイビルの近くに ね
行く途中にあるんですけれども、うん、京都にあったらもう本当通いたくなるような、高知の美味しいお酒とかも揃ってますし、
そうあそこ その店をやってる人の家族が高知の漁師さんね、
あ
そこで取れた新鮮なやつをパー送ってくる、市場で仕入れるのとまたちょっと違う、一味違う漁師さんの水揚げそのものを食べれると、で野菜も全部ね家族の人らが畑で作ってるやつを、うん、普通に市場に出てない珍しい地元の地場野菜食べてますからね、
うん、あと今年ちょっと風呂行こうかの初めての試みとしては、定休日じゃなくて営業日のお昼間に会場をお借りして、うんはい、あと、ね、まあ、希望者の方はお風呂入って帰れるという形を取ったんですけれども、はいはいはい、アンケートを見てたら結構、ね、お風呂入って帰れるのが良かったというお話もありましたもんね、
うん、そうそう、だから遠くから来られた方なんかはね、それはせっかく来てやっぱ入って帰れたらもう最高ですよね、う
ん、日の出湯さん実はイベント参加者の半分以上の方が、うん、使ってくださってて、去年とか今年の寿、まあ、温泉さんもそうですけども、当日入れると入れへんのではやっぱ使ってもらえる人数がだいぶちゃうなというのが一つ分かりましたね、
うん、
お風呂屋さんとしてもやっぱり入ってもらうのが一番です
も
ん
ね。そうですね、やっぱり遠くからだったらね、足を運んでいただいて、
はい、
脱衣所とかまで見てもらった、
はい、
上でねやっぱりそれは入っていただきたいですね、
うん、そうですね、お風呂屋さんはお風呂を提供するサービス業ですんでね、そこ
やっぱりこの脱衣場のこの雰囲気を湯上がりで体験するっていうね、う
ん、お風呂入った時に初めて日の出湯さんの通常の姿を見れて、それも良かったみたいなことをアンケートに書いてくださってる方もね、うん、いらっしゃいましたしね、女性の方でしたけれども、その常連さんとお母さんの会話とかそういうのがすごい、あ、普段の日の出湯ってこんな感じなんやなっていうのが分かりましたっていうアンケートがありました。
お風呂屋さんのね本当 そのいいところいうのは、そういう常連さんの会話横にこういてるだけでもなんかね、うん、その地域に参加したみたいなね、そういう面白さがありますよね。
そう、日の出湯さんね、お母さんが番台やったらカゴをちょっとセットしてくれはったり、そういうことを通常してくれてはるんですよ。そういうのはでも実際にお風呂入らな分かりませんしね。
あ、そうですね、
はい、
数パーセントのとの違いっていうのはやっぱり入ったらもうなおさらよく分かるよね、その辺の心遣いとか、うんうん、
日の出湯さんはそういう昔ながらのサービスを今でもそのお母さんはしっかりとやってはるんで、そういうのをねぜひ日の出湯の楽しみの一つとして味わっていただければと思いますけれども、はい、
そうですね、
はい、ということで第2位は風呂行こうか2年目無事開催ということでございました、
はい、
じゃあそしてついに1位参りましょうか。
輝ける第1位、厳しい審査をくぐり抜けて、
はい、
林さんが5分で決めた、
はい、そうでございます。第1位は
ほう、何でしょう。
風呂行こうかラジオ始まる。
始まった。
これはやっぱり1位にしとかなあかんでしょ。
それは今これ我々
今収録してるわけですからね、
これがもう無駄になりますよっていうか1位やね、やっぱりこれは画期的、画期的からすると
、ね、我々全然思いつかなかったところで、あのプロデューサーの高浜さんがね、ラジオやりましょうっていう、
古い五感のイベントは去年もやったけど、このラジオをやるとはもうこれプッチも思ってなかったですよ
これは世界中で聞けるわけでしょ。
そうです、そうです、ね、世界中で聞けます。
アイスランドの首都レイキャビックでも聞けます
しかもね、時間を限らず好きに自分の予定に合わせて聞けるという、ね、
そう、ラジオでも何でもない
インターネットで再生していただければいつでも聞けるというね。
これラジオやると思わんかったな去年。
最初はねどうなることかと思いまして、ね、まあ慣れてないのもあったんでね、第1回目の天明湯さんでやった収録は時間かかりましたね、うん、
その上まあ申し訳ないけどもボロボロです録音状態がボロボロです
もうどうなることかと思いましたけど、でも回を重ねるごとにみんな慣れてきましてね、
はい、
収録時間も
だんだんラッキーさんの喋りにも磨きがかかってきましたね初めの頃に比べたらもう3倍は喋ってはりますよね。
そうですよね、隙間見つけて入ってきてくれはりますんで、
そう
大変です、
4月からで今日は9回目でこれね、はい、気づいてらっしゃる方もいると思いますけども、うん、大阪、京都、神戸と順番にこう回しておりまして、
はい、
その辺の違いもねラジオで楽しんでもらえばなと思うところなんですけれども、うん、
いやこれねラジオ最初3回やるぐらいまではどないなるか分からへんかったけど、これやってるうちにだんだんこう楽しくなってきたというかね、このいろんなお風呂屋さんにお邪魔して話聞ける、うん自体、
はいはい、
まあ、村木さんなんかはもうイベントもやらせていただいたし、あらかじめよくご存知の方ですけれども、はい、林さんなんかねいつもメインでインタビューされてますけれども、
はい、
初めて、
そうです、
初めて行った銭湯入ったこともないところで、はい、経営者の人に根掘り葉掘り
まあまあ松本さんにもだいぶ助けてもらってますけれども、
それ横から見てたら結構おもろい
そう結構ね詰まるところもあるんですけども、でもいろいろと
どうですかあれは
新鮮ですね。今まで行ったことないところでいろいろ話聞くのはやっぱ新鮮で面白いですね。あと、うん、結構おかみさん中心に最初話聞いてたんで、やっぱ昔の話とか聞くとね、いろいろと聞けば出てくるというかね、いろんな話が印象残ってるのは宝湯さんでラグビー部のコーラがドロドロのまま入りに来て、なんか脱衣所で地べたに座ってお菓子食べてたとか、そういう話はね、あんなん僕何回か宝湯さんは取材させてもらってたんですけれども、初めてラジオで聞いた話ですし、しっかり聞けばなんかいろいろとまだまだ出てくるんやろうなというような感じがしましたね。
そう、やっぱり歴史が長いとこはね、掘ればなんぼでも出ると思いますよ、うん、忘れてあるだけ
でなんか記憶のスイッチをピッて入れてあげるとね、そうそうそう、なんか芋づる式に出てきたり、日の出さんもまだまだ出てくるかもしれませんけれども、
うん、まだね、
なんかありますかね
これね、階層中は浴室はこう割に新しい感じですやん。
そうですね、それでも昭和の60年代浴槽の方は階層してますんで。
その前はどういうお風呂やったんですか。
その前ってちょっとね、真ん中に、丸い形の水槽があって、
はい
はい、金魚泳いでるような、
金魚とか鯉を泳がして、
真ん中いうのは男女の壁の真ん中。
あ、そうです、そうです。
ほんならそこから見たら女の人が見えると。
は見えないですけどね
失礼しました
。一応仕切りは
最近ね、丸太町の桜屋さんが水槽をつけはりましたけどね、昔はよくああいう形があったみたいですね。
あ、そうです
ね、金魚泳がしてたり ね、ラジオもね、このプチリニューアルというか、はい、最初は行く途中のね駅とかでは全然収録してなかったんですけれども、 2,3 ヶ月前から
立花さんから始まりました、
はい、道順もね案内して、実際にその歩いてる感じとかも感じてもらえるような感じで収録したり、ちょっとずつリニューアルしていってますね、また、う
ん、そのために弁当箱スタイルのね、
あ、
この手ぬぐい染めるだけじゃなくて、ここの我々のこのサオリン P はですね、
はい、
いろいろ作らはるんですよ。パソコンとミキサーを入れるカゴを首から下げてね、
はいはい、
弁当売りのスタイルで収録
する、はい、我々はそこからマイクのコードでつながれた犬のようにね、こう、そうそう一緒に歩きながら、
しょうもないこと喋ったらこのマイクのコードでピシ
ッそう、もう僕なんかいっぱいあざできてますからね、もう
林さんしょうもないことしか言えへんから、ね、でラッキーさんがしばらく黙ってたらまたピシッとぶち切られてね、ほんなラッキーさんが信号守るか信号って一言言わなくて
信号は大事ですよ。
あ、そうですね、
結構恥ずかしいですけどね、収録風景を見られてたりすると
今日も京都駅の中でやってきましたけど、
なんか何やったはんやろ、午後の日の出湯の路地の入り口で撮ろうと思ったらテレビテレビって聞いてくれる近所の人もやりましたしね
そういうことをしながらもね、楽しくまだまだ続きそうですね、
はいはい、来年もね、年もまた続けていきたいと思いますけれども、はい、こんな地味な1位でよかったんでしょうか
よかったと思います。
村木さんすいません、どうも五大ニュースにまでお付き合いいただきましてありがとうございました。
最後にほな村木さんに今年の、はい、今年 の、 あの5大ニュース聞くか。
日の出いう5大ニュース、3大ニュースぐらいで。
日の出いう3大ニュースをほなお願いします。
3大ニュースですか。
第3位は。
第3位はね、
今年ね、合天井の天井裏を修理してはりました。
一応ね、あの合天井一部ちょっとこう波打ってるとこがあったんで、はいはい、ちょっと心配になって銭湯部の吉田さんの方に、はい、まあ、専門の方を工務店の方連れてきていただいて、はい、見立てでは落ちてくるようなことはないと、はいはいはい、ただまあ見栄えが悪いから、うんうん、気になるんだったらあの直されてはどうですかっていう、はいはい、
こんなん直す言うてなんか針かなんか、
いや、あのね、下からね、こうまずつっかえ棒みたいなもんをして、で上の、まあ、屋根裏というんですか、うん、に登って、でそこでその調節をしていくっていう、
もう今綺麗にまっすぐになってますもんね。
そうですね、
うん、第3位合天井の修理、
大事だね。もう古いお風呂屋さん大事に使ってはるということで、はい、そして
第2位に、
はい、第2位はやっぱり風呂いこかのイベントで、
ありがとうございます、
はい、使っていただいて、日の出の長い歴史の中で初めてイベントを開いて
光栄ですね、はい、本当に
またやりたいですね。ここでは
ぜひね、この広い空間はこれから今後ますますいろんなことに生かしていかなければね、はい、もったいない、
う
ん、
ぜひ機会があればよろしくお願いしたいと思います。
はい、お願いします。
それでは最後第1位に参りましょうか。第1位は、
はい、あの映画マザーウォーターのロケ地で、まあ、使っていただいた、
はいはい、
ということ
ですね。もうこれは外せないですね。
キョンキョンが来た。やっぱりね、我々の年代でね、キョンキョンというのはちょっと特別な地位を占めてますよね。
そうですね。もうあのお風呂屋やってて、もう今年に限ってはそれがもう、うん、キョンキョン見れてよかったなと。
だってね、これまでの歴史上のアイドルの中で、なんて言ったってアイドルって堂々と歌っておかしくないアイドルがいましたか。
この間インタビューで、昔アイドル嫌で嫌で仕方なかったんですっていうインタビューを小泉教官受けてましたけど、
思いっきりアイドル歌ってますよね。大変でしょうね。
ね、旗から見てる方では楽じゃないと思うんですけれども、
古谷さんよく辞めるけども、アイドルは辞められないんですよ。
マザーウォーターがね、第1位ということで、はい、また映画のお話とかあったら受け得たいと思わはります。
そうですね、またあの何かあのそういう話があれば、あの変な映画でなければ
我々作りましょうか来年、
ね、映画
もうイベントやってラジオやってやんから、あと映画ぐらいしかないでしょ。
そうですね、まあその時はうち使ってください。
はい、ほなら、ファーザーウォーター。男湯でおっさんの入浴姿をふんだんにご覧いただくと。
もう一部マニアに大受けみたいな、そういう映画です。
それ変な映画やから。
飽きません、それ受けてもらえませんのでね。また、スクリーンの中で見る日の出も、いつも見てる日の出とちょっと違った雰囲気でね。
これ映画映えすると思うわ。
うん、もう村木さんなんかもうストーリーに集中できずに日の出が、あ、ここで出てきた、ここで出てきたっていうのを最初探してたっていう。
そういえば課金してました。
でもそれ正しい見方やね。
いや、もうそうなってしまいますよ。自分のうちが出てくるとなったら。村木さんもちょっと声で出演してはるんですよね、映画に。
そうです、もう一言だけですけども、お客さんの役というか声で、あのこんにちはと、
はい、これ実はあの京都弁でないとあかんから村木さんお願いしますって言われはったらしいんですけれども、映画の中で聞いてるとあんまりネイティブの京都弁に聞こえないんですけれども。
そうなんです、あの周りのスタッフが全員東京の方 で、はいはい、でその中でずっといてて、急にね、はい、あの本番です、こんにちはって京都弁でやってくださいって言われても、はい、出てこないんです。
それを今じゃあ再現お願いして
どうなんですか、こんにちは、やっぱおかしい。
こんにちはぐらいで、まあ、あんまりベタにしてもあれですけれども、そういうところもちょっと映画の中でまた、あ、ここ村木さんとかやなっていうのをね、ビデオとか確かめていただきたいと思います。
声だけなんです。
声だけなんです。
顔は出てないんですね、
う
ん、
顔は出てないです、声だけなんです。ただまああの最後エンディングのところに名前は入れてもらってましたけど、声だけでも、
な、映画終わってもね、それ全部エンドロール 見なきゃいけませんね、はい。
なんか DVD コーダーね、キョンキョンのその特典映像もついてくるかもしれませんしね。
キョンキョンと村木さんの特別なコント、
それはない。
ということで村木さんのね、3大ニュースもお聞きしまして、どうも村木さん、はい、5大ニュースまでお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
あのあれやこれやと言ってきましたけども、このラジオのね、来年の命運を決めるのもリスナーさん次第ですので、はい、ということで来年もよろしくお願いします。お知らせコーナー、ラッキーさんまた個展をやってはるんですよね。
またですか。
はい、またでございます。お風呂屋さんの浴室の中で、似顔絵を展示するという、ラッキー似顔絵100人主展オンリーユーの3、今回は今年2010年に活躍した人たちを取り上げて、
誰やろ。
今回12月の18日土曜日から2011年の1月7日金曜日までやります。
どこでやるんでしょう。
場所はですね、大阪市東住吉区の千住湯。
千住湯、
千のことぶきと書く千住湯。
これ最寄りの駅はどこになるんです
か。地下鉄 鉄谷町線の田辺駅から歩いて4分ほどのところです。
そこラッキーさん住んでるところ
ですね。そうそう、近くですね。
うちの近所のところで、うちもなんかやってと言われたんで、ここでやることになりました。
なるほど。もうここにいたらラッキーさんに会えるかもしれないですね。じゃあ先住に行ったら
来られるときに僕に連絡をもらえたら一生懸命
お風呂入れる、5分で駆けつけますみたいな感じで、
だから匂い書いてもらえるんですか。
各日もイベントとしてやりますんで、それまたホームページとかでお知らせいたしますんで、
チェックしとこう、
はい、はい。さらにです、幸福を呼ぶラッキーポストカード新作がリリースされたということですか、
はい、2010年最後の7件目ついに完成いたしまして、はい、もうすでに現地で販売しております。
どちらですか。
京都市上京区のですね、長者湯さんです。
ラジオでもお世話になりましたね、
はい、
イタリア人系のご主人がおられます。
素敵なお風呂屋さんですけれども、そこに売っておりますので、皆さんぜひ行って、
行かなきゃ買えないラッキーポストカードということで、はい、ぜひ長者湯の方にも行っていただきたいと思います。
よろしくお願いします、
はい。続きまして私の方からも一つなんですけれども、はい、去年風呂行こうかやらせてもらいました錦市場の近くの錦市さんでですね、はい、来年1月の10日月曜日のハッピーマンデーですけれども、うん、戦闘会談錦市実は会談会というイベントがございます。
ここで怖い思いして寒なって風呂入ろうと。
いやいや、当日は実は入れないんですけど、
そんな嫌や。
予約当日ともに2000円、定員50名ということで、錦市さんの方にご予約いただければ。時間がですね、夜の7時からなんですけれども、当日午後1時から巫女さんのコスプレをした女の子がカフェバーやったりですね、あとドクロのグッズをいっぱい販売したり、そういうちょっとプレイベントみたいなことも計画しているみたいですので、ぜひちょっと早めに行っていただいて、そういうのも楽しんでいただければと思います。
はい、わかりました。
はい、以上お知らせコーナーでした。でした。プレゼントクイズ、はい、前回の放送はですね、深井中央温泉さんでお送りいたしました、はいはい、その時にですね、これがプレゼントクイズ最後になりますと出題しましたが、
ガラってその言い方何ですか。
もしかして
応募がありませんでした。
林さんがだからあんな絵描くから、
うん、はい、少なからず責任は感じております。
下手すぎる。
、はい、
あまりにも下手。
いやでも番組ステッカーもありますしね、色紙だけじゃないでしょ。
いやもうそのステッカーのありがたみを打ち消すような色紙でしたよ。
申し訳ありません。
答え合わせしておきましょう。
前回の問題ですが、深井中央温泉名物の棺桶風呂のお湯の深さはどれくらいでしょうという問題でした。1番30センチ、はい、2番80センチ、はい、3番1メートル20センチ。
答えは
1番の30センチでした。ということで、また来年クイズに変わるね、新しい企画を誕生するのをね、楽しみにお待ちいただければと思います。
はい、
プレゼントクイズでした。はい、我々は日の出湯さんから徒歩3分、はい、当時に来ております。
来ました。
日の出湯さんからね、すぐ近くですので、皆さんもぜひ立ち寄っていただきたいと思います、はいはい、
あー寒い、なんかちょっと雪降ってきてますよ。
まあまあまあ寒いのはちょっと我慢して。
初雪やなこれ、
うん、そうですね、ちょっとしぐれてきましたけども、
さっさとちょっとあったかいとこ行きましょうよ。
いやいやいや、今年最後の放送ですんでね、来年のリスナーさんの皆さんの幸せと、はい、この風呂いこかラジオのますますの人気沸騰を祈願してね、ちょっとお参りしていきましょう。
そうですよね。ところで林さん、もう年末ですけども、京都は10夜の鐘がつけるところとかってありますの？
ありますよ、何か所か。僕毎年大晦日はね、紅白の鳥ぐらいの時間になったら錦宮に行くんですけども、錦宮の近くに六角堂というお寺がございまして、そこは自分でつけるようになってるんです、
ね、ええー、なそれ。
毎年鐘ついてからお風呂入りに行きはる常連さんとかも言いはりますしね。
ああ、もうそれ恒例行事になってるわけやね。
そうですね、
鐘ついて風呂に行く、ほんで年越しやね。
そうです、そうです、皆さんお風呂で明けましておめでとうございます
っていう感じですね。そういうのもええな、
恒例行事、それもいいですよ。ぜひそういうパターンでね、お参りしてほしいと思うんですけれども。適当な喋りやな、ものすごく。寒いんでね、口が回ってないんですよ。
ここで
何を、さあお参りするところにやってまいりました。
はい、
さあ早速お賽銭入れてお参りしましょうか。
はいはい、何を、
では電光序列でラッキーさんから言っていただきましょうか。
お言葉に甘えて、じゃあ私から。来年も伝統文化が廃れることなく続いて、多くの人がこの楽しみに気づきますように。
その通りやね。もう
抑えるとこ抑えたお願いですね。では引き続いてこの流れで松本さんお願いします。
はい、どなたか親切な方がお年玉をいっぱいくださいますように。
もう松本さんあげる側でないとダメですよ。
冗談です、もちろん。また風呂行こうかでね、あっと驚かせるような企画を考えて銭湯が盛り上がりますように。
来年はどんな企画がね飛び出すんでしょうね。
ちょっと怖い気もしますね。
私もかなり怖いと思うんですけど、うん、では最後私がリスナーの皆さんね、はじめ先頭経営者の皆さんともども幸せな一年になりますように、は
い、綺麗にまとめましたね。
面白くもなんともないな。
物足りん分はまあ来年の放送にね松本さん思いっきりぶつけてもらうということでお願いします。ということでですね、第9回目の風呂いこかラジオもお別れの時間になりました。
寂しいない
かがだったでしょうか。ご意見ご感想は番組のサイトにぜひお寄せください。そして皆さん、この風呂いこかラジオに1年間お付き合いくださってありがとうございました。
ありがとうございました。
また来年も毎月26日風呂の日にアップしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ということで、ナビゲーターは私林ひろきと
ラッキー上松と
松本浩二でした。
それでは皆さん、来年も
風呂行こうか。良いお年を。
今週もやってまいりました。風呂いこかのお時間。